眠そうだね。いいよ、ちょっと寝てっても。なんなら泊まってってもいいし。あ、そうだ。本読んであげる。聞いてるうちに眠くなるよ。睡眠も重要な癒しだからね。うん、これにしよう。ゴンギツネ、懐かしいでしょ。これは絵本版じゃなくて、文章のちょっと長いやつだからさ、寝るのにいい長さになるんじゃないかな。じゃあ、読むね。これは、私が小さい時に、村のモヘイというおじいさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くに中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中にゴンギツネという狐がいました。ゴンは一人ぼっちの小狐で、シダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でもあたりの村へ出てきていたずらばかりしていました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、菜種殻の干してあるのへ火をつけたり、百姓屋の裏手に吊るしてあるとんがらしをむしり取っていったり、いろんなことをしました。ある秋のことでした。2、3日雨が降り続いたその間、ゴンは外へも出られなくて穴の中にしゃがんでいました。雨が上がるとゴンはほっとして穴から這い出ました。空はカラッと晴れていて、モズの声がキンキン響いていました。ゴンは村の小川の堤まで出てきました。あたりのススキの穂にはまだ雨のしずくが光っていました。川はいつもは水が少ないのですが、3日もの雨で水がどっと増していました。ただの時には水に浸かることのない川べりのススキや萩の株が黄色く濁った水に横倒しになって揉まれています。ゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いていきました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ゴンは見つからないようにそーっと草の深いところへ歩き寄って、そこからじっと覗いてみました。兵獣だなとゴンは思いました。兵獣はボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら魚をとる針切りという網を揺さぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょに丸い萩の葉が一枚、大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると兵獣は針切り網の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。兵獣は鼻腔の中へそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。兵獣はそれから鼻腔を持って川から上がり、鼻腔を土手に置いといて何を探しにか川上の方へかけていきました。兵獣がいなくなるとゴンはぴょいっと草の中から飛び出して鼻腔のそばへ駆けつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。ゴンは鼻腔の中の魚をつかみ出しては、針切り網のかかっているところより下手の川の中をめがけてポ ポンポン投げ込みました。どの魚もトボンと音を立てながら濁った水の中へ潜り込みました。一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが、何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって頭をビクの中に突っ込んでうなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッと言ってゴンの首へ巻きつきました。その途端に兵十が向こうから、うわあ、ぬすとぎずねめと怒鳴り立てました。ゴンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが、うなぎはゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンはそのまま横っ飛びに飛び出して一生懸命に逃げていきました。ほら穴の近くの藩の木の下で振り返ってみましたが、兵十は追っかけては来ませんでした。ゴンはほっとしてうなぎの頭を噛み砕き、やっと外して穴の外の草の葉の上に乗せておきました。10日ほど経ってゴンが弥助というお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの一軸の木陰で弥助の家内がおはぐろをつけていました。鍛冶屋のしんべヱの家の裏を通るとしんべヱの家内が髪をすいていました。ゴンは村に何かあるんだなと思いました。なんだろう、秋祭りかな。祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮に登りが立つはずだが。こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある兵十の家の前へ来ました。その小さな壊れかけた家の中には大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かぐずぐず煮えていました。ああ、葬式だとゴンは思いました。兵十の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎるとゴンは村の墓地へ行って六地蔵さんの陰に隠れていました。いいお天気で遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い切れのように咲き続いていましたと、村の方からカーンカーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのがちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には彼岸花が踏み折られていました。ゴンは伸び上がってみました。兵十が白い紙霜をつけて遺灰を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が今日はなんだかしおれていました。ははん、死んだのは兵十のおっかあだ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩ゴンは穴の中で考えました。兵十のおっかあは床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで兵十が張り切り網を持ち出したんだ。ところがわしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから兵十はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。あんないたずらをしなけりゃよかった。